撃アラサー24時。この番組は今一番めんどくさい年齢なアラサー女子たちがお届けする完全女子会トークバラエティ番組です。パーソナリティは私津田舞子とアラサーゲスト
ムーで
今回はお届けします。イエイ
イエイ。
2回目の登場ですねムーさん。
はい、
いかがですか前回のラジオ。
いやもう前回はね緊張してもう何を自分が何を喋ったからわからない状態で喋ってましたね。
ああ本当ですか。私はちゃんと聞いてましたよ、はい、ムーさんは
聞いてくれました。
いろいろ言ってたこと、なぜかというとパーソナリティだから
そういうことですね。
そういうことですね、はい、まあね前回はねあのサワちゃんというキラキラ女子毒物キラキラ女子がね登場してくれたんですが、うんうんうん、
あ聞きました聞きました。
また雰囲気変わりますねムーさんがゲストだと
よりキラキラする感じ。
いやもういやよりしんみりした感じになって
る、ね、しんみりした感じしけた感じ。
いやちょっとしけもくな感じでしたか。
しけもくな感じか
しけもくな感じですか、
うん、
もうそんな感じじゃなくって、
ええ、
まあまたねちょっとなんだろうな知的なねラジオ番組になりましたね。
ええまあ一応こう見えてね教育関係で働いてますから。
あでも、ね、一応ね前回のさわちゃんも教育関係の仕事をしてるんですよ。
そうなんですか。
塾講師ということで。
あそれなのにあんなにキラキラ感負けた
負けてる
人として負けてる
負けてる大丈夫勝ってるところいっぱいありますよムーさんにも
そうかな。
ボーダーの、ね、線の数とかね今日着てるムーさんの服がボーダーっていう話なんですけどね。
はいはい2人ともボーダーね。
あ本当に私もだった。思わぬ
ボーダラー
思わぬボーダラーでしたね。
はい
ということでね前回のも登場してくれたムーさんですがお互い青森出身ということで、
は
い、
そうなんです。
前回は地元ラブトークをしました。
ええええ
青森大好きっていう話をね温泉が好きだっていう話をしましたけど
そうそう本当にねいいところで。
そうですね
移住を考えてる方にはおすすめしないですけどね。
しないですよね
辛い辛い
辛い雪かき辛いよ、
うん、大変大変
大変ですよね。
まあ別荘ぐらい。
あ別荘あったらいいですよね、
うん、
演歌歌手の別荘ありましたよね。
某超有名演歌歌手
ねありましたよね。いつもね車でその前通るたびに、ね、お母さんとかお父さんここなんとかの別荘だじゃあって
え本当
言ってた。
知ってるのどこ。
知ってる知ってる。いやそれ言えないけど
そっか、
うん、
住所教えて後で。
後で住所で LINE するわ、
うん、
まあそういうことでねあの2人の、ね、仲はねかれこれ十数年。
そうそう
も
うね小学校1年生からですよ。
小中高までずっと一緒でした。
はいはい。
どんな学生生活送ってましたかムーさんは。
まあ全然普通ですね。ごく普通ですよ。スタヤさんの
スタヤさんの
スタヤさんと違って、うんうん、いっぱい勉強もしてねスタヤさんの 0.5 倍くらい勉強してました。
減ってるじゃないですかそれ
よくわかったね
さっき数学習った
そうそうでまあ中学校、
うんうん、
もうまあ楽しい中学校生活でしたよ。地味でしたけどね。
そんなことないでしょ
う、うん、まあ地味に、まあ、勉強もして、うんうん、塾行って、
うん、
クラブはね手工芸部に入って
手工芸部なんてあったんだむしろ
手工芸部でねなんかピンクのクマとか作って
全然華やかじゃないですか。
顧問に怒られたりしてね
怒られたんだ
こんなふざけた作品恥ずかしいわって結構穏やかな先生だったんだけど
初めての怒り
学祭でそれ適当に作ったやつを出そうとしたら本気でこんなの出したらね先生恥ずかしいからやめてって
今だったらその気持ちわかるでしょ。
あすごいわかりますね
当時の自分に喝を入れたい
と、ねはいはい
はい、私はですね、まあ、ムーさんの華やかな学生生活と裏腹にまあすごいね暗くてダークスカイな
ダークスカイ
ダークスカイで学生生活でした。
いやそんなことないでしょ。だって結構ね楽しくほらあの頃さカラオケとかもできて、
う
ん、
そうだね
結構みんなでさ本当はでも本当は言っちゃいけないことになってるのかな青少年はね。
そうだ、はい、そうなのかねカラオケ、
まあ、でもあの時は作られたカラオケボックスって言ってねちっちゃい家ができっぱって
そうそうそうそう
そうそう何個もね家が並んでて
あれまだありますよね青森県ね、
まあ、こっちでは見ない ね,
見ないね
そのカラオケボックスがいまだにある青森県むつ市ですけど。
そうですね
まあそういうところにねお休みの日とかみんなで
行ってねスピード歌ったりね。
そうスピード歌ったりまあ中ちょっとね梅酒とか買ってね飲んだりしてね
いかんですねそれ。
そうそうちょっとそういう羽目を外したりして楽しい中学校生活で ね津田さんだってそんな感じでね、
まあ、
楽しくやってたじゃないですか。
クラスではすっごいつまんなかったですけどね。
そうですか。
あのね私たちの学校ねマンモス校だったんですよ。
そうすごいね田舎の割に人数が多かったんですよ。
中学校が 1組から8組まであったんですね。
8組まであったっけ。
ありましたよ。
7クラスじゃなかった。
8組あったわで、私はその8組だったんですよ。
あ、そう。
8組だけ一番端っこにあるから隔離されてるんですよ。
うん、気づかなかったわ
気づいてで、まあ登校拒否者ってね、どの学校にもいるじゃないですか。
まあね、その頃からもう登校拒否が増えてきたかな。 うちのクラスもね、まあ1人ぐらいいたかな。
まあ、各クラス、まあ、1人は絶対いたんですよ、うちらの学校って。8組何人いたと思います、登校拒否者。
言うてもでも 2,3 人。
まさかの 5,6 人
で、大体何人だっけ全員で。
30人くらい。
30人中 5,6 人
ですね。
それじゃあ25人じゃないですか。
ほぼ25人ですね
25人学級じゃないですか。
25人学級ってあるんですか。
いや、今教育現場ではね、もう夢の25人学級で、25人学級を実現して、まあ、行き届いた教育をなんて言ってますよ。
じゃあうちらはってか、私たちはかなり
行き届いた教育受けられてますよ、それ。
点数ですからね、あの登校拒否者の。
最先端じゃないですか。
最先端中を受けてたんですね、あれは。
まあ5人受けてないけどね。
受けてないと言いますけどねそんなね、長いオープニングトークでしたが、うちらのね、楽しい学校生活の話を今回はさせていただきました
楽しかったのかな、それでで
もね、ほら、夢の25人。
そうですね。まあでもその中に隠された地獄の日々は、まあ、まあ、おいおい明かされていくっていうね。
行きましょうかね長くなっちゃうので、あとね30分くらい釈放いただいちゃうので。
あ、蔦谷さんね、その闇の8クラスを語ると長いぞっていうね
いつもね7組からね、明るいね、キャーワーアーガーっていうね笑い声が聞こえるためにねなんでこんな授業をやってるのみたいな、ね、感じだったんですよ。
かわいそう
でしょ。かわいそうでしょ、本当に。もう本当につらかったですよ、新学校生活というわけでね、オープニングトークまた長くしてしまいましたが始まっていきますよ。
はい、
それでは突撃アラサー24時スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。それではコーナー行きましょう。諸説を検証24時。このコーナーではあるあるな説を検証していくコーナーです。第4回目は、親との電話になると急に不愛想になる説ですこれ面白くないですか。
え
あれ急に不愛想になった。
何
あ、エリカ様か。
え、だから何つってんの
絡みにくいです。非常に絡みにくいです。
え、だから米とかさ、早く送ってっていけんじゃん
リアル会話ですか。
分かったよ。はいはいはい、じゃあ切るよ。はいはい、じゃあね。
ガチャツーツーツ
まあちょっと再現してみましたけどね
急に来られるとね、こっちびっくりしちゃうんですけど
伝えをびっくりさせる
非常に困りますそんな感じですがね、どうですか。
いや、私はこれは本当にね、不愛想になりますね。
なりますか。
はい、
私そんなに不愛…あ、でもね、学生時代はなったかな。
うん、すごいわかるこれ。
なんか電話で、あの友達がいる前では不愛想になっちゃうんだよね、う
んうん、え、友達がいる前限定。
私はそうでしたよ。
え、そうなの。
うん、
じゃあいない時はどんな感じ。
いない時は、うんうんうん、米送って米の話お願い、うん、あとで、ね、そうそう、カップラーメンとかもあったらありがたいカレーとかもね、うん、じゃあねって感じだったよ。
へえ。で、友達いると、
うん、カレーとかあったらいいかなうん、いや、ボンカレー、中辛
ボンカレ
ーって感じでしたけどね。
なんで友達いるときに逆に不愛想になるの。
多分仲いいのが恥ずかしいんですよ。
ああ。
そういう経験ありませんか。
いや、もういてもいなくてもリアルに不愛想だったかなちょっとその気持ちがちょっと分かんなかったけど、
これね、関係ないんですけどね、
はい、
私の友達はね、うんうん、まあ、某オガっていう人がいるんですけどすっごいなまってるんですよ。なまってて、東京駅で親と電話してる時になまりすぎて、電話切った瞬間も全員がオガの方見ていたっていう恥ずかしいエピソードがあるんですけどね。
どんだけなまってたんだし。
そうだ、本当に恥ずかしいだからね、例えばさ、某のんちゃんとかいるじゃないですか。
某のんちゃん、
まあ、すっごいなまってる人が一緒にいると、 電車とかで話してるとお互いなまっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
そういうの垂れるのって恥ずかしくないですか。
あ、いつの間にかねヒートアップしちゃってね。
そうそうそうそう、
そう、私たちもこの東京砂漠で
ね揉まれちゃって、
ね、揉まれて
今海弁使ってますけどね
東京の波のに飲まれてね、
ね、
こんな標準語ぶった話をしてますけど
本当はなまってるぞ。
地元の人たちと集まると、ね、すぐなまるというね、
ね、わだっけよってな、そこまでなまってないか、
わいもな、
わいもな、出してなって、ね、
出してな、
それ出してコーナー行きましょうって感じ、出してな
方言あるあるになってる
って、ね、親との電話になると急に不愛想になる説ですけどね
まあこれはでもみんなあると思いますよ
ありますよねこれ、
うんうん
うん、うん。男の人の方が多いんじゃないですかむしろ。
ああそうなのかな、
うん、
電話の話し方で相手が誰か分かるっていうね、う
ん、ああ分かるね、
うん、
あ親だみたいなあ急に不愛想になったして親だ
なったしてでいきなりデレデレになったりしてね、
あそれだと彼女だみたいな、
可愛いかもね、わかりやすい、
わかりやすい、ツンデレってやつか、
ツンデレ、
親にはツンツン、未だにツンツンってどうなの
ちょっと恥ずかしいね、
恥ずかしいね、あらさら親にツンツンって恥ずかしいね
非常に恥ずかしいですね。
そろそろ親にも優しくしましょうって、
まあ、これは卒業した方がいいぞと。
そうですね、
親との電話になっても不愛想にならないように頑張りましょう
そうですね、でもなる説当たってますね
と思いますけどね。
私も思いますよ。
でもこれあれかもしれない、あのほら千歳さんの大親友のね、
うんうん、
某部さんもね、
安倍さんですね、
はい、
安倍さんですね、
安倍さんもさすごいうちらに対しては下手に出て、
ね、
ひいこらひいこら言ってるのに、
うんうん、
電話になると結構ね
急に冷たくなりますよね、
うん、
あまさに安倍さんじゃないですか
だから普段そうやってね周りには気使ってる人ほど
親に冷たい、
うん、かもしんないね。
親にストレス発散してるんじゃないですか
なんだそれ、いわゆる
いわゆる
いわゆる中二的な、
中二病いまだに引きずってる、
いまだにアラサーでね、
アラサーで中二病引きずってるのどうですか。
ちょっと恥ずかしいですよね。
恥ずかしいってか、そろそろね
ちょっと卒業、
高3病くらいに、
あそっか、うん、高3病とかもあるのか。
え今作りました。
あでも大学生のやつはあるよね。
あー
何て読むのあれ、大学第二病
まあそんな感じで皆さんはこの説どう思われましたか。結構ねうちらはあるなって思ったんですけれどもね、
うん、あるある。でも卒業したいね
っていう、卒業しましょうね、うん、ということで突撃アラサー24時後半もゆるゆる続きます。